広報秋高田2024年3月号第241回。皆様こんにちは。穏やかな日差しに春の到来を感じる頃となりましたが、健やかにお過ごしでしょうか。今月の表紙は1月7日日曜日、秋高田二次祭典の集いに集まった晴れ着姿の皆さんの写真が出ております。目次です。イベント情報2ページ。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。2024年のサンフレッチェ広島応援事業3ページ。行政情報4ページ。一部の公共施設の使用料が変わります7ページ。2023年度秋高田二次祭典の集い8ページ。国宝だより10ページ。人輝く国民年金のあれこれ11ページ。地域おこし協力隊活動報告12ページ。ハイスクール中学校統合に向けて13ページ。ホットな話題16ページ。私のお気に入り、市長がオンラインで訪ねてみる、生徒が決める100万円事業17ページ。市政の動き18ページ。図書もっと20ページ。消防22ページ。警察企業にズームイン23ページ。お知らせ24ページ。歴史機構25ページ。お喜びお悔やみ26ページ。3月の相談27ページ。広報秋高田がカタログポケットでも読めます。 QR コードが出ております。秋高田市公式ホームページ SNS、 秋高田市ホームページ Facebook、 LINEX、Instagram、YouTube、 視聴記者会見は YouTube からお願いします。目次は終わります。イベント情報。3月2日土曜日、3日日曜日、吉田文化祭。市民が作る市民のための文化祭。1日目は広島ジュニアマリアンサンブルコンサートやお茶席、2日目はステージ発表が行われます。展示、フリーマーケット、バザーなども開催します。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。お問い合わせは秋高田市民文化センター、電話お助け本42-2411。 ステージ発表の写真が出ております。3月9日土曜日、防災講演会。大雨避難の時の手順とタイムリミット、市民が自ら安全確保。村岡春道さんを講師に迎え、大雨災害時の避難手順を一緒に考える防災講演会を開催します。今回の講演会は昨年8月の青年市長会で村岡さんの講演を石丸市長が拝聴し、ぜひ多くの方に聞いてもらいたいという思いで開催することとなりました。ハザードマップと筆記用具を持ってきてください。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。 時間は13時30分から15時30分。会場は13時。お問い合わせは危機管理課防災生活安全係。電話お助け本 42-5625。 全国の講演会に年間約200回登壇。岐阜大学特任准教授、清流の国岐阜防災原察センター、村岡春道さん、村岡さんの写真が載っております。3月24日日曜日、三ツ矢の里神楽共演大会、市内外の6神楽団が出演。地域に受け継がれる神楽の勇壮華麗な舞をぜひご覧ください。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。時間は10時から、会場は9時。料金は指定席2500円、自由席2000円、中学生以下1000円、車椅子席4000円。これはペア席となっております。お問い合わせは三ツ矢の里神楽共演大会実行委員会。電話お助け本 43-0587。 神楽の前の写真が載っております。それぞれ QR コードが出ております。イベント情報は終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。3月の試合日程、サンフレッチェ広島、ホーム試合会場エディオンピースウィング広島。日にち2日土曜日15時からアウェイ FC 東京、9日土曜日15時ホームサガン鳥栖、16日土曜日14時アウェイヴィッセル神戸、30日土曜日13時ホームガンバ大阪。サンフレッチェ広島の試合はすべて道の駅三ツ矢の里安芸高田でパブリックビューイングの放映があります。サンフレッチェ広島レリーナ、ホーム試合会場エディオンピースウィング広島。日時3日日曜日14時ホームアルビレックス新潟レディース、9日土曜日16時アウェイアイナック神戸レオネッサ、16日土曜日14時ホームマイナミ仙台レディース、20日水曜日祝日14時アウェイセレッソ大阪ヤンマーレディース、24日日曜日14時アウェイ日テレ東京ベルディベレーサ、31日日曜日14時ホームジェフユナイテッド市原千葉レディース、安芸高田枠永ハンドボールクラブ、ホーム試合会場大和興産朝北区スポーツセンター。日時31日日曜日14時ホームトヨタ車体ブレイブキングス。2024年のサンフレッチェ広島応援事業、エディオンピースウィング広島で2024シーズンの幕開けを迎え、全国的にも注目が集まっているサンフレッチェ広島。今シーズンは昨年以上にサンフレッチェ広島の応援事業に力を入れていきます。取り組み1、新規事業。シーズンチケット販売。シーズンチケット40席毎試合を市が確保し、市民向けに販売します。このチケットを活用し、ぜひ エディオンピースウィング広島での観戦を楽しんでください。販売場所、道の駅三ツ矢の里秋田方、休憩情報発信と、金額大人3,000円、高校生以下1,000円。販売期間は市ホームページへ掲載しています。 QR コードが出ております。取り組みに、パブリックビューイング。今シーズンも年間を通じて J1 リーグ公式全試合を放映するパブリックビューイングを開催します。場所はこれまでと同じ道の駅三ツ矢の里秋田方。大きな画面を見てみんなで応援し、サンフレッチェ広島の勝利を後押ししましょう。秋田方市サッカー公園の愛称募集中。市民の皆様に親しみを持っていただけるサッカー公園になるよう愛称募集しています。自由な発想での愛称をお待ちしています。募集期限3月15日金曜日。 QR コードが出ております。お問い合わせは制作企画課地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。 エディオンピースウィング広島の証明された写真が出ております。秋田方市ゆかりのスポーツチームを応援しようは終わります。行政情報。2024年度から森林環境税が課税されます。森林の整備とその促進のため、すべての住民税納付対象者に森林環境税が課税されます。この税収は全額が森林環境譲与税として都道府県市町村へ譲与されます。導入の目的、温室効果ガスの削減、自然災害の防止、水資源の貯蓄浄水、課税額年1,000円。なお6月から個人住民税と合わせて徴収されます。お問い合わせは税務課市民税係、電話お助け本 42-5614。 3月31日日曜日まで高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種。成人肺炎の 25-40% を占める肺炎球菌性肺炎は特に高齢者が重篤しやすいと言われています。高齢者の肺炎の中で最も感染率の高い肺炎球菌の感染を予防するため、肺炎球菌ワクチンを接種しましょう。2023年度接種対象者、肺炎球菌ワクチンニューモバックス NP の接種を受けたことがない方で、下記の1または2に該当する方。1、2023年度に下記の年齢になる方、65歳。1958年4月2日から1959年4月1日生まれ。70歳、1953年4月2日から1954年4月1日生まれ。75歳、1948年4月2日から1949年4月1日生まれ。80歳、1943年4月2日から1944年4月1日生まれ。85歳、1938年4月2日から1939年4月1日生まれ。90歳、 1933年4月2日から1934年4月1日生まれ。95歳。1928年4月2日から1929年4月1日生まれ。100歳。1923年4月2日から1924年4月1日生まれ。2、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級程度に該当する方。なお、公費助成の有無によらず、接種歴がある方は対象外です。対象の方には2023年3月末に接種券を郵送しています。接種券を紛失した方や転入などで接種券が届いていない方は下記へ問い合わせてください。2024年度からは65歳の方が対象になります。お問い合わせは健康長寿課母子保健係、電話お助け本 42-5633。 マイナンバーカード、転出・転入・転居時の手続き。マイナンバーカードは転居・転入の届けをする際に、県民事項更新、新住所の追記や継続料処理、転入時のみなどが必要です。継続利用の処理を怠るとマイナンバーカードが失効する場合があります。転出の届け出をする際は保有確認のためマイナンバーカードを持ってきてください。県民事項更新、継続利用の処理にはマイナンバーカードの暗証番号数字4桁が必要です。マイナンバーカード失効条件、転入後の提出後継続利用の処理をしないまま90日経過した場合、転出予定日から30日経過しても転入届を提出していない場合、転入した日から14日経過しても転入届を提出していない場合、転入後継続利用の処理をしないまま転出した場合、なお失効した場合、再交付には発行手数料1000円が必要です。お問い合わせは市民課窓口係、電話お助け本 42-5616。 QR コードが出ております。3月1日金曜日から戸籍証明書が本籍地以外で取得できます。戸籍証明書などが本籍地以外の市町村の窓口でも取得できるようになります。郵送や代理人による請求はできません。請求できる証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍謄本、除籍全部事項証明書、改正戸籍謄本、なおコンピュータ化されていない証明書は請求できません。請求できる方、本人または配偶者、父母祖父母など直系存続、子孫など直系貴族、婚姻等で別戸籍に記載されている兄弟や亡くなられた配偶者の婚姻前の証明書は請求できません。請求時必要書類等、顔写真付きの身分証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど。お問い合わせは市民課窓口係、お助け本 42-5616 QR コードが出ています。身体障害者手帳交付申請を受け付けています。さまざまな制度の支援やサービスを受けるために必要な身体障害者手帳を交付しています。対象者、身体、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、咀嚼、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫に永続する障害がある方、申請時必要書類と、1申請書、2指定医師の診断書、意見書、3写真2枚、脱帽、上半身、真正面、縦4センチ掛け、横3センチ、4個人番号、マイナンバーと身分証明ができるもの。なお、1と2の用紙は窓口に設置しています。市のホームページからもダウンロードできます。お問い合わせは社会福祉課障害者福祉係お助け本 42-5615。 抗体検査接種費用無料、風疹の抗体検査予防接種。対象の方はこれまで公的に予防接種を受ける機会がなかったため、他の世代に比べて風疹の抗体保有率が低く、感染するリスクが高くなっています。妊娠早期の妊婦が風疹に感染すると、出生時が先天性風疹症候群、目や耳、心臓の障害になる可能性があります。あなた自身とこれから生まれてくる子供を守るために、無料クーポン券を使って風疹抗体検査と予防接種を受けてください。対象者、下記のすべてに該当する方、男性、1962年4月2日から1979年4月1日生まれの方、過去に風疹の抗体検査や予防接種を受けていない方、料金1回限り無料。対象者に無料クーポン券を再発行しますので、下記へ連絡してください。抗体検査接種期限2025年3月31日月曜日。お問い合わせは健康長寿課母子保健係お助け本 42-5633。 身体障害者手帳、障害程度の再認定。身体障害者手帳は、障害の状態が再生医療の適用や機能回復訓練などで変化が予想される場合には再認定を実施します。再認定の時期に書面で通知しますので、期日までに診断書、意見書を提出してください。再認定期日の指定がない手帳をお持ちの方は、障害の程度が変わったり新たな障害が加わった時には、新規交付時と同様に申請してください。下記の場合にも届け出が必要です。氏名変更、住所変更、死亡、身体者障害者手帳の紛失、破損。お問い合わせは社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。 お助けタクシーチケット使用上の注意。 重度障害者の外出支援のためにお助けタクシーチケットを交付しています。今年度交付したチケットの使用期限3月31日日曜日。チケットは市が指定するタクシー業者であれば市外市内どちらへの移動にも使用できます。チケット使用時の注意点。利用対象者本人、チケットに印字している名前の方の乗車時以外は使用できません。チケット使用時は本人確認のため必ず障害者手帳を乗務員に提示してください。不正使用があった場合はチケット相当分の返金が必要になります。お問い合わせは社会福祉課障害者福祉係、電話お助け本 42-5615、 それぞれ QR コードが出ております。電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金。電力・ガス・食料品などの価格高騰の負担を軽減するため、対象所帯に給付金を支給します。対象と思われる所帯は、3月上旬に確認書、または申請書を送付します。対象所帯、住民税均等割のみ課税所帯、所帯構成員全員が2023年度の住民税均等割のみ課税されている所帯、住民税均等割のみの課税所帯、または住民税均等割のみの課税者と住民税非課税者で構成される所帯、なお住民税が課税されている方の扶養者のみで構成されている所帯は対象外です。2023年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている所帯、所帯の中に租税条約による住民税所得割の免除が適用されている方がいない所帯、子ども加算7万円の給付金、住民税非課税所帯及び住民税均等割のみ課税所帯、対象所帯で18歳以下の子が属する所帯、支給金額7万円、前回の受給状況で給付額が変わる場合があります。子ども加算10万円、うち5万円は課税対象、児童1人、対象となる児童、2005年4月2日以降生まれの児童、2023年10月12月2日以降生まれの児童も対象です。別所帯であるが扶養している児童、なお施設に入所している児童は対象外です。申請期限4月30日火曜日。お問い合わせは社会福祉課価格高騰重点支援給付金担当、電話 47-4051。 後期高齢者医療制度、交通事故などにあったら、交通事故など第三者加害者の行為で病気や怪我をした際に後期高齢者医療被保険者証で治療を受けるには届け出が必要です。この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一時的に立て替え、後日加害者に費用を請求します。第三者加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませると、後期高齢者医療保険が使えなくなることがあります。示談前に必ず下記問い合わせへ相談してください。 医療機関受診時に第三者の行為による受診であることを伝えてください。交通事故以外で届出が必要な事例、他人の飼い犬などに噛まれて怪我をしたとき、飲食店等で食中毒になったとき、傷害事件で怪我をしたとき、お問い合わせは保健医療課、医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 行政情報は終わります。広報秋田方、広告募集。知ってほしい、伝えたいを叶えます。掲載料金月12,500円から。市内のご家庭に全個配布。発行部数月約12,000部。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627。 市ホームページ広報紙印刷物広告募集要領QR コードが出ております。広報秋田方、広告募集は終わります。
7月1日月曜日から一部の公共施設の使用料が変わります。2023年12月議会で公共施設使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例が可決されました。改正内容、現在の 1.5 倍を上限に使用料を改正します。条例に規定する使用料は現在は内税方式、改正後は外税方式とします。人権福祉センター、1時間あたり、施設名称区分、吉田人権福祉センター大集会室、現在税込み1200円を改正後税抜き1520円、学習室700円を890円、生活改善室相談室300円を380円、八千代人権福祉センター、機能回復訓練室1200円を1520円、研修室調理実習室700円を890円、高宮人権福祉センター、集会室1200円を1520円、研修室生活改善実習室教養娯楽室大中会議室700円を890円、小会議室300円を380円、高田人権福祉センター、相談室会議室学習室集会室700円を890円、生活改善室教養娯楽室300円を380円。問い合わせ先、社会環境課、人権多文化共生推進係、電話お助け本 42-1126。 文化センター、施設名称区分、クリスタルアージョホール、現在税込み4000円を改正後税抜き5,440円、小ホールホワイエ2000円を2,720円、視聴覚室1200円を1,620円、研修室控え室調理実習室和室700円を940円、八千代文化施設フォルテホール2000円を2,720円、ホワイエ1200円を 1620円。会議室、和室、控え室、付属施設、700円を940円。緑障害学習センター学び、ホール2000円を2720円。ホワイエ1200円を1620円。研修室、和室、700円を940円。高宮田園パラッツァ、ホール、大交流室、2000円を2720円。リハーサル室、1500円を1668円。ホワイエ、1200円を1620円。小交流室、和室、民族資料室、700円を940円。スタジオ、300円を400円。高田文化センターミューズ、ホール2000円を2720円。研修室、ホワイエ、1200円を1620円。会議室、控え室、付属施設、700円を940円。向原障害学習センター未来、ホール2000円を2720円。ホワイエ、1200円を1620円。研修室、控え室、700円を940円。問い合わせ先、障害学習課、社会教育係、電話、お助け本、42-0054。鉄道にかかる駅舎など施設、現在の使用料上限を定められた時間区分から1時間あたりに改正します。施設名称区分、高立駅工芸館、30平方メートル以下、5時まで1120円を400円に、吉田口プラットハウス、30平方メートルを超え100メートル以下、5時から2240円を1時間あたり940円に。問い合わせ先、政策企画課、企画調整係、電話、お助け本、42-5612。使用料見直しの考え方は、広報秋田方2023年12月号内の記事、公共施設の使用料を見直しますに掲載しています。QR コードが載っております。一部の公共施設の使用料が変わりますを終わります。輝かしい未来へ新たな一歩を踏み出す瞬間、2023年度秋田方20歳の集い。1月7日日曜日、秋田方20歳の集いをクリスタルアージョで開催しました。参加したのは今年度20歳になる289人のうち173人。たくさん記念写真を撮ってもらえるように、秋田方モニュメントなどのフォトスポットを複数設置しました。また、昨年から始めた10年タイムカプセルを引き続き実施。これは自分や家族、友達など大切な方に宛てた手紙を市が預かり、10年後に展示するというプロジェクト。10年後に彼らが手紙を見たとき、どれだけ成長し、どんな未来を築いているか、期待が膨らみます。記念行事では、サンフレッチェ広島、三田誠選手、秋田方枠長ハンドボールクラブ、後藤 サトル選手からのビデオメッセージを披露。夢や目標に向かって努力し続けることが人生を豊かにする道だというメッセージが送られました。また市内の企業や団体から届いた協賛品が当たる抽選会を実施、二十歳という節目を祝福していただきました。これから二十歳の皆さんは今までの学びや経験を胸に自らの可能性を信じ未知の世界へ向けて羽ばたいていきます。皆さんのこれからの人生が素晴らしいものでありますように。その日のスナップ写真が15枚載っております。誓いの言葉。これからは個々が自らの行動に責任を持ち、社会の一員として冷静な判断が求められます。困難に立ち向かうとき、一人ではなく仲間と共に乗り越えることも大切です。人とのつながりを大切にし、協力しながら進んでいくことがこれからの人生に必要な力だと信じています、と牧原亮太さん。また勝則千穂さんは、周りの人がいてくれることへの感謝を実感しています。社会人としてはまだまだ未熟ですが、それぞれの立場が違う仲間たちが自分の目標に向けて歩み続けている最中です。人とのつながりを大切にし、社会に貢献していけるよう成長していきます、と述べました。祝いの言葉を述べる永井教育長の写真と、お祝いのメッセージを送る石丸市長、鬼滅の刃をテーマに話しました。秋田方二十歳の集い市長メッセージは YouTube 広島県秋田方市公式チャンネルで QR コードが載っております。市長の写真も載っております。秋田方枠永ハンドボールクラブの後藤悟選手とサンフレッチェ広島三田誠選手の写真も載っております。参加者全員に10年タイムカプセルの用紙を配布、会場に設置したブースで将来の自分や大切な人へメッセージを送りました。写真3枚が載っております。抽選会。今年度は毛利元就の郡山入場500周年、抽選会には毛利元就がサプライズ登場し、会場を大いに盛り上げてくれました。抽選会にあたり、多くの皆様からご協賛をいただきました。誠にありがとうございました。抽選会協賛企業など30社。継承略50音順です。株式会社アキー大谷製作所。公益財団法人秋田方市地域振興事業団。秋田方市内郵便局、株式会社旭工業、株式会社泉夢タウン吉田、角川春樹小説賞受賞作家稲田幸久、株式会社大前醤油本店、株式会社神楽門前東寺村、川根ゆず協同組合、株式会社小玉公文堂、サンパラソル、株式会社サンフレッチェ広島、サンワシャッター工業株式会社広島工場、セラ印刷株式会社、高宮湯の森運営協会、株式会社高山、株式会社竹広ガラス、 田中洋業、恥桜亭、株式会社浜井物産、有限会社原田時計店、社会福祉法人一葉福祉会、ビューティーサポー株式会社、道の駅三谷の里秋高田、三津漢方薬局、向原酒造株式会社、リージャスクレストゴルフクラブ、枠永製薬株式会社広島事業所、株式会社和田組ヘアサロンピック。問い合わせ先、障害学習課社会教育係、電話お助け本 42-0054。 2023年度秋高田二十歳の集いを終わります。国保だより。国民健康保険の届け出は忘れずに。卒業、就職、退職などで健康保険の変更があるときは14日以内に届け出が必要です。届け出の際には届け出人の本人確認ができる書類、マイナンバーカード、運転免許証などとマイナンバーが確認できる書類を用意し、保険医療課医療保険年金係または各支所に届け出てください。別世帯の人が代理で手続きをする場合は世帯主からの委任状が必要です。その他必要な書類は次の通りです。国民健康保険に加入するとき、一つ、社会保険などを辞めたとき、扶養を外れたときも含む。必要書類、社会保険などを辞めたことがわかる証明書。一つ、秋高田市に転入したとき、転入前が国民健康保険の場合、必要書類、お持ちの方のみ転出証明書。注意、届け出が遅くなると、国民健康保険の加入日は届け出た日ではなく、前の社会保険などの資格がなくなった日です。届け出が遅くなれば、保険税もその分遡って課税されるため、1回あたりの負担が大きくなる場合があります。国民健康保険をやめるとき、一つ、社会保険などに加入したとき、不要になったときも含む。必要書類、国民健康保険証、社会保険などの保険証、コピーでも可能です。一つ、秋高田市から転出するとき、必要書類、国民健康保険証。注意、届け出が遅くなると、保険税が課税され続け、社会保険など二重に支払いをしてしまうこともあります。なお、誤って国民健康保険証で医療機関などを受診した場合、市が負担している医療費7割または8割を返還する必要があります。他の保険への変更中に病院にかかるときは、変更後の保険証が手元に届いていないときに医療機関などを受診する際には、保険の切り替え手続き中であることを必ず伝えてください。手続き中は市から交付された国民健康保険証が使えません。就学中の方の国民健康保険証、通学のために本市から転出して別の住所に住んでいる方は、転出前と同様に本市交付の国民健康保険証が使える場合がありますので、 該当する方は届け出てください。なお、就学中の方の保険証を交付している世帯へ就学状況の確認を3月上旬に通知しますので、内容を確認してください。必要書類など、就学先の学校名、就業年限か学年が確認できるもの、在学証明書や学生証など、マイナンバーが確認できる書類。なお、卒業後引き続き国民健康保険に加入する場合は、住民票のある市町村の国民健康保険に加入することになりますので、届け出てください。問い合わせ先、保健医療課、医療保険年金係、お助け本、電話 42-5619。 国宝だよりを終わります。
使徒輝く感謝状贈呈。多額の寄付をいただきました。企業版ふるさと納税。この寄付金は秋田方市の未来につなげるプロジェクトに活用します。継承は略させていただきます。今西桃太郎、山陽通産株式会社山口県岩国市、株式会社サニクリーン中国広島市、株式会社山陽レック広島市、それぞれ代表の方と市長さんと贈呈式の様子の写真が載っています。使徒輝くを終わります。国民年金のあれこれ。退職時の国民年金手続き。退職後に厚生年金保険が適用されている事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入することになりますが、それ以外の場合で60歳未満の方は国民年金加入の手続きが必要です。なお、退職者が扶養していた60歳未満の配偶者も同様に手続きが必要です。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請し承認を受けることで保険料納付が免除される場合があります。納付が困難な場合は必ず保険料免除等を申請してください。第1号被保険者。国民年金被保険者分類。退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職しない60歳未満の方。手続き方法。退職日の翌日から14日以内に離職票など退職したことがわかるもの、年金手帳等の基礎年金番号がわかるものを用意し、年金事務所または本庁各支所で手続きをしてください。第3号被保険者。国民年金被保険者分類。退職後に厚生年金保険に加入している被保険者の扶養になる20歳以上60歳未満の配偶者。手続き方法。配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。詳しいことは日本年金機構ホームページ QR コードが載っています。お問い合わせは三好年金事務所、電話 0824-623107。 国民年金のあれこれを終わります。 それぞれの任務で奮闘中。地域おこし協力隊活動報告。外国人と地域の交流を創出、温かい絆でつなぐ。担当ミッション、外国人のコミュニティ作り。ホアン・グエンさん。移住歴5年で秋田方市を第二のふるさとと話すホアン・グエンさん。フェイスブックでグループを作り、外国人のコミュニティ作りに取り組んでいます。市の情報の伝達やイベントへの参加呼びかけのほか、行政的な手続きなど困った際の相談窓口として対応。また誰にも相談できないようなことも話してもらえるように心がけています。なるべく日本人の方と交流できるイベントに参加してほしいと思っています。はじめはシャイな人が多いけど、やっていくうちに楽しくなってきて、いつの間にか仲良くなっている。顔見知りになればお互いが楽しいし安心します。最近では2月10日土曜日にふるさとベトナムの旧正月のイベントを初開催し、新たな文化交流の場を築きました。これからも外国人が安心して暮らせるようにサポートしていきたいと意気込みます。11月に開催した秋田方ミートアップで、日本人高校生たちとフットサルを楽しんだ皆さん、会話が弾み、あっという間に仲良しに。毎週日曜日には吉田町と八千代町で日本語教室を開催。10月にはグランドゴルフ大会に参加。ベトナムの旧正月のイベントでは現地のおせち料理を振る舞いました。それぞれ写真4枚載っています。目指せフォロワー27,000人。興味を引くコンテンツを作る。担当ミッション、インスタグラムを活用した地域の魅力発信。藤田京香さん。町も人も訪れるたびに好きになったと藤田京香さん。自分が感じた市の魅力をインスタグラムを通して伝えたいと、いろいろなことに挑戦しています。まずインスタグラムを視聴者参加型として運営すること。ストーリーズ、リアルタイム性の高い投稿機能で、何の情報が見たいかを質問し、届いた回答に答えています。1日で100件ものコメントが寄せられたので、今は投稿用のネタを制作中です。さらに地域の人に取材した記事つなぐを不定期で投稿。取材、撮影すべて藤田さん一人で行います。退院になる前に勉強したウェブや SNS マーケティングの知識が活かせていると感じます。好きなことができる楽しさの反面、責任の重さも感じています。1月半ば時点で早くも約2500フォロワーを獲得。市の人口を超える27,000フォロワーを目標に邁進していきます。お問い合わせは政策企画課地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。 地域おこし協力隊活動報告を終わります。ハイスクール吉田高校と向原高校の 特色ある活動をシリーズで紹介します。今回は向原高校です。未来への抱負と成長への意欲をスピーチ。青少年育成秋田方市民会議向原町支部が毎年開催している青少年の声を聞く会。第38回となる今回は、21世紀に生きる私の考え、体験を通して学んだことをテーマに、小中学生、高校生が意見発表を行いました。向原高校からは2人がスピーチし、司会と受付でも協力。広い視野や柔軟な発想を持ち、自ら行動する生徒の姿を通して成長を感じられる機会となりました。向原高校2年佐藤さん、将来の夢。中学3年生の頃からずっと自衛隊員になることを目標にしています。スピーチでは、元日に起きた能登半島地震で自衛隊の方々の命を張る姿に激しく胸を打たれたこと、日々加計芸北分校向原連合高校野球部のリーダーとして奮闘していることを発表しました。チームのため誰かのために精一杯頑張れる自分でありたいと思います。向原高校2年国村さん、オーストラリア留学を通じて、英語が好きで将来は外国で暮らしたいと思い、1ヶ月間の留学をしました。親元を離れた生活、異文化、アジア人差別、初めての経験をたくさんして、英語力だけではなく、メンタル面が大きく成長できたと思います。以前とは違う観点から物事を見られるようになった気がするので、固定概念にとらわれず、国際社会で通用する大人になっていきたいです。意見発表する佐藤さん、国村さんの写真が載っています。お問い合わせは、広島県立向原高等学校、向原町坂丸山、10006-1、電話 46-2322、 QR コードが載っています。ハイスクールを終わります。中学校統合に向けて第16回統合計画の素案を作成しています。市では中学校統合の必要性について、計4回の保護者説明会を開催し、アンケートなどを通して様々な意見をいただいてきました。これらを踏まえ、校数や計画期間などをまとめた第3期秋田方市学校規模適正化推進計画の素案を作成しています。作成した素案は公表し、パブリックコメントを求めていく計画です。計画決定・公表までの流れ。素案公表・説明会開催。作成した素案を公表し、市民を対象にした説明会を開催します。次、30日以上。パブリックコメント。素案に対する意見を公募し、計画決定の参考にします。次、60日以上。計画決定。意見を考慮した上で、教育委員会会議で議決し、統合計画を決定します。次、計画公表・周知。統合計画を公表し、 周知を図るための説明会を開催します。詳しいことは市ホームページ中学校の統合に係る説明会開催状況 QR コードが載っています。お問い合わせは教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049 です。中学校統合に向けてを終わります。ホットな話題、秋田方ミートアップ、ハッシュタグ若者と語ってみる。12月26日火曜日、ところクリスタルアージョ。本市の将来を担う若者世代が市政に興味を持ち参画してもらうきっかけとするため、高校生を含む平成生まれの若者たちがこの町で挑戦してみたいことについて意見を交わしました。さまざまな分野でギネス世界記録への挑戦、市全体で取り組む大運動会、若者が市政に触れる機会創出のための勉強会など、市の活性化のためのアイデアが出され、参加者で議論しました。市長を囲んでの勉強会の様子の写真が載っています。第60回寒稽古農会、1月7日日曜日、ところ郷の川河川敷、高田文化センターミューズ。主催秋田方市空手道協会。1975年から続く郷の川での水中寒稽古、4歳から65歳までの42人が一斉に川に入り、掛け声に合わせて突きを披露しました。忍耐力と精神力を研ぎ澄まし、始まったばかりの2024年への気持ちを新たにしました。郷の川での寒稽古の様子の写真2枚載っています。秋田方市文化財防火デー訓練、1月21日日曜日、ところ日高山神社。文化財防火デーに合わせて実施する市内の文化財を対象とした防火訓練、今年は八千代町の日高山神社で火災の発見から通報、初期消火を行いました。消防署や消防団、自主防災会などから参加した約110人が一致団結して取り組みました。日高山神社で行われた文化財防火デー訓練の様子の写真が載っています。第38回青少年の声を聞く会、1月26日金曜日、ところ向原障害学習センター未来。主催青少年育成秋田方市民会議向原町支部。向原の青少年が心身ともに健やかに成長し、強度に誇りを持ち、主体的な人間として生きることを目指して、21世紀に生きる私の考え、体験を通して学んだことをテーマに発表会を開催。小中学生、高校生が意見発表、園児が活動発表を行いました。青少年の声を聞く会の写真が載っています。ホットな話題を終わります。
私のお気に入り、ハッシュタグ市長がオンラインで訪ねてみる。第35回サンフレッチェ広島
細谷公平。背番号34、ミッドフィルダー、182センチ、72キログラム、2001年、12月11日生まれ。先月号に続いて、新たにサンフレッチェ広島に加入するユース出身の選手をご紹介します。群馬県出身の細谷公平選手22歳はユースから法政大学を経てこの度プロ入りを果たされました。サッカーを始めたのは小学1年生の時、あまり乗る気でなかったものの、サッカーを始めたい一つ年上の兄に、お母さんにサッカーをやりたいって公平も言えと巻き込まれたのがきっかけだそうです。かっこ笑い。プロを生む環境は意外なくらい身近にあるのかもしれません。ユース時代の思い出を伺うと、合宿中にこっそりカップラーメンを食べて監督に怒られたという話が出てきました。これだけ聞くと高校生らしい風景ですが、それ以来細谷選手はカップラーメンを口にしていないそうです。さすがというか、やはりというか、プロを目指す意志の固さと、それを育むクラブの精神が感じられます。ユースの仲間や吉田高校の同級生との時間を振り返っている時の表情や声が、何とも幸せそうなのが印象的でした。これまで応援してくださった方に恩返しをしたいと意気込みを語る若者に、地元からさらなる応援を届けましょう。私のお気に入り、ハッシュタグ、市長がオンラインで訪ねてみるを終わります。生徒が決める100万円事業、高校応援助成金、取り組みが始まりました。吉田高校と向原高校の生徒会長に100万円ずつを渡し、生徒会長の裁量で自由に使ってもらうという新しい試み、生徒が決める100万円事業、昨年12月に生徒と石丸市長の面談が行われ、ついに取り組みがスタートしました。生徒みんなのため、学校のため、この町のために100万円を自由な発想で活用してもらいます。今後は2月から3月頃に内容決定、6月から7月頃までに実施、7月に実績報告をしていただく予定です。広報誌でも取り組みを紹介していきますので、市民の皆様も楽しみにしていてください。市長からのコメント。YouTube からの収入によって実現した事業です。市の未来を託す思いで生徒会長に任せました。どんな使い方をしても構わないと伝えています。この事業を通して根源と責任の意味が学べるはずです。それぞれの生徒会長は何を考え、何を行うのか、両校の生徒会から目が離せません。大人たちを驚かせるような創造的なアイデアが生まれることを楽しみにしています。2枚の写真が載っています。お問い合わせ先、制作企画課、地方創生推進係、電話お助け本、42-5612。生徒が決める100万円事業を終わります。市政の動き、議会だよりの問題、議会だよりの正当性が担保されないため、執行部として来年度の 当該予算が編成できない事態となりました。その顛末を明らかにしておきます。議事録にない表現。1月29日付の書面において議長は問題とした議会だよりの表現が議事録にない事実を認められました。議長は12月11日付の書面で議会だよりは議事録から抽出し間違いのないよう確認を行った。議事録通り作成している観点から虚偽や間違いは確認できませんと説明されていましたが、その認識は正確ではありませんでした。要約の妥当性。一方で指摘の部分は要約であると釈明されています。しかしながら要約とは文章の要点をまとめたものであるため、要点が抜け落ちている以上は要約として成り立ちません。中国新聞の情報操作。こうした不備が存在する中、中国新聞は1月31日付の記事でその要点部分を隠した議事録の抜粋を掲載しています。陳情要望の数が以前よりも多いという内容が読み取れない形に変えられており、極めて悪質で恣意的な情報操作と言わざるを得ません。議事録。2022年9月13日平成30年度は全部で16件、令和元年度17件、令和2年度に市長が交代します。なのでそこは飛ばします。中国新聞には2024年1月31日掲載がありません。議事録。私が就任してから丸ごとの令和3年度22件、令和4年度、今ですが8月までまだ5ヶ月の時点ですが15件でした。中国新聞。私が就任してから丸ごとの令和3年度22件、令和4年度、今ですが8月までまだ5ヶ月の時点ですが15件でした。議事録。本当に申し訳ないんですが、必死に勉強して80点っていう横で、いや勉強してないけど100点取っちゃいましたみたいな、あえてこれを強調しようと思ったことはなかったんですが、調べてみるとこういう数字になってました。中国新聞。記載がありません。議事録。ただこれからも何回も申し上げてますが、陳情要望というのはむやみにやっても意味がないという考えは変わりません。適宜適切に必要な分だけ行っていく方針です。中国新聞。陳情要望というのはむやみにやっても意味がないという考えは変わりません。適宜適切に必要な分だけ行っていく方針です。議会だより。2022年11月15日。4箇所まとめてのそれなりにやっているが、これはむやみにやっても意味がなく、適宜適切に行っていると記載されています。全国からの応援。日本一の自治体に。 YouTube のチャンネル登録者数が自治体として日本一を達成しました。人口2万7000人の市が人口1400万人を要する東京都などを抜く快挙を成し遂げています。応援による収入。こうした中、YouTube からの広告収入と ライブ配信時の投げ銭を合わせて、12月は185万円の収入がありました。この金額は手数料や税金を除きます。また、12月のふるさと納税は8372万円と前年比 1.2 倍、同プラス1175万円となり、引き続き前年度を上振れて推移しています。市長石丸真嗣。 YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネルの QR コードが載っています。主な動き。1月10日政治団体からの要求。安芸高田市政刷新ネットワークから辞職要求書を受領。1月11日議長への書面通知。議会だよりの予算について全員協議会での意見聴取を申し入れ。1月11日面談。三重県いなべ市の篠原文則議員と地方政治についての意見交換。1月11日面談。岡山県吉備中央町の加藤隆議員と地方政治について意見交換。1月12日面談。宮城県蔵王町の平間哲也議員と地方政治について意見交換。1月17日議会事務局からの連絡。1月11日付の申し入れを拒否。1月17日議会広報特別委員長への書面通知。議会だよりの正当性に疑義があるため説明責任を果たすよう改めて要請。1月19日議長からの書面回答。1月17日付の要請に対し2023年12月11日付の書面の通りと説明。1月22日面談。議長に議会だより第75号の問題を指摘し事実確認と是正措置を要請。1月29日議長への書面通知。改めて議会だより第75号に関する事実確認と是正措置を要請。1月29日議長からの書面回答。議会だより第75号における指摘部分は議事録に記載がないと説明。1月29日面談。南沢議員、田辺議員と議会だよりについての意見交換。市政の動きを終わります。
来てみて知って図書館へ、図書モット。安芸高田市立図書館。開館時間中央、高田、向原。平日10時から18時、土日9時から17時。八千代、緑、高宮。平日11時から17時30分。土日10時から16時30分。休館日、月曜、祝日。祝日が月曜に重なる場合はその翌日。閲覧のみできる時間帯、八千代、13時から14時。緑、平日11時45分から12時45分。土日、13時から14時。 閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯、高宮、高田、向原、13時から14時。QR コードが載っております。卒業をテーマに青春と成長を描く。少女は卒業しない。集英社文庫。浅井亮著、集英社刊。統合により廃校となり、翌日には取り壊される高校最後の卒業式の一日。7人の高校生、それぞれの思い出と旅立ちを描く連作短編集。ありがとう。谷川俊太郎氏、江頭美智子へ、講談社刊。学校を卒業する私が思うこと。自分を取り巻くすべてに感謝をし、新たな道へ進んでいく気持ちが優しいイラストと詩から伝わる絵本です。パワーを与えてくれる名言集。100年後まで残したい日本人のすごい名言。斉藤隆著、アスコム刊。不安な時や迷った時、心の支えになり、背中を押してくれる名言の数々を言葉の背景と合わせて紹介。一生の宝物になる言葉が見つかるかも。たくさんのドア。アリスン・マギー、文、ユ・テウン・エ、中川千尋、役、主婦の友しやかん。苦しいことがあっても、必ず明るい世界が待っている。たくさんのドアを開き、未知の世界へ進むあなたへ、勇気をもらえる言葉が詰まっています。自立して生きることの素晴らしさ。65歳から心豊かに暮らすために大切なこと。ショコラ著、マガジンハウス刊。年金生活を前に自分らしさを大切に少しずつ暮らしを見直してきた著書が、ささやかでも満ち足りて自由な毎日を送るコツを伝えます。タンポポの小さい種子ちゃん、中谷美和作、学研刊。綿毛の兄弟の小さな種子ちゃん。遠くで花を咲かせる自信がありません。でも突然旅立つことになって、元気が出るお話です。新たな一歩を踏み出す人へ送りたい旅立ちの本。図書館からのお知らせ。図書館雑誌スポンサー広告誌募集。図書館に雑誌をご提供いただくスポンサー企業等を募集します。募集資格、民間事業者など。広告の掲載方法。1、雑誌の最新号カバーにスポンサー名とスポンサーが作成された広告を掲載します。約50種類の図書館の雑誌の中から自由に選択できます。2、図書館のホームページにスポンサー名を掲載します。お問い合わせ、障害学習課社会教育係、電話お助け本 42-0054。 詳しいことは QR コードでご覧いただけます。今月の本棚。図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。八千代図書館、神原さんです。心が疲れている時にぜひ。おでんオデッセイ、山本幸久著。絶行の日本社刊。体を壊し地元へ U ターンしておでんの屋台を始めたアラサーの静か。 彼女の店に来るのは売れない芸人や家庭がうまくいかない男性など、不安や挫折を抱える彼らと触れ合いながら、静香は前向きに仕事に取り組みます。心温まる物語です。中央図書館、正森さん。目指すは愛されるじいさん。笑う老人生活。高島博之著、幻冬舎巻。バイオリニストの高島ちさ子さんの父、博之さんによるエッセイ。音楽プロデューサーの仕事。85歳でのテレビデビュー。家族への思いなどがユーモアあふれる文章で綴られています。誰かの笑顔は私の喜びなど、元気をもらえる言葉が満載です。中央図書館、宮本さん。変化が楽しい冒険物語。まねっこカメレオン。リト・アットマーク葉っぱ切り絵作。講談社館。普通は色でモノマネをするカメレオン。この絵本のカメレオンはちょっと違い、出会った相手の模様を真似て次々と姿を変えていきます。そんなカメレオンの一日を、葉っぱ切り絵作家リトさんの繊細で美しい作品で楽しむことができる絵本です。高宮図書館、井の掛さん。愛犬と老人の深い絆。桃のこと。山本修著、小学館館。桃はメスの老犬。使命感を持って拾った桃の世話をしてきた飼い主のカリタは、極度の貧しさと余命宣告を受けた重い病と戦っていました。老いをテーマにした漫画の新レーベルで、父を焼く、ぼっち氏の館とともに読んでほしい一冊です。今日借りた本教えてください。向原町在住、本岡俊治さん。自分も知人にハガキを送ってみようと思いました。ハガキ道に生きる。坂田道信、講演、発行。昨年亡くなった向原町出身のハガキ道伝道者、坂田道信さんの講演内容をまとめた本です。長年のハガキのやり取りを通して多くの人と触れ合い、心をきれいにする、人生との向き合い方に感銘を受けました。読書とは良い本を選ぶことから始まると書いてあるのも印象深かったです。新着図書情報。新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。絵本。ヤギ・タミコ作、ヤモリ三兄弟。絵本。飯島敏子原作、妹陽子文絵、うさぎ探偵ミミ。児童読み物。吉野真理子作、猫はとっても忙しい。学習読み物。ただただ。ストーリー。どっちが強い？ジャコウウシ対ヘラジカ。エッセイ。佐藤愛子著。思い出のくずかご。小説。佐々木雄一著。姫と剣士一巻。小説。なぎらゆう著。星を編む。小説。秋川滝美著。深夜カフェポラリス。スマートフォン。 岡島雄氏監修、初めてのスマホトラブルお悩み解決ブック。農業、農文教編。農家が教える緑肥で土を育てる。収納、米田麻里奈著。片付けているのに片付かないので、東大卒の整理収納アドバイザーに頼んだら部屋が激変した。健康法、ズツール編集部著。月間100万人利用アプリ、ズツールが送るしんどい低気圧との付き合い方。健康法、田原総一郎、小林博之著、元気に長生き。軍事情勢、佐伯信夫監修。地図でスーッと頭に入る世界の軍事情勢。入園準備、定先生監修。保育園1年生。コミュニケーション、有川真由美著。どこへ行っても顔見知りができる人、できない人。旅行ガイド、全部口コミ大好き韓国。カウンセリング、細川天天著。心の友達に聞いてみる。人工知能、堀江貴文著。チャット GPT VS 対未来のない仕事をする人たち。図書モット終わります。消防、消防指令センターの更新に伴い、市の公式 LINE と連携が取れるようになりました。消防出動情報を市の公式 LINE から受け取ることができます。受け取るためにはあらかじめ受信設定をしておく必要があります。設定方法1、受信設定を押す。2、生年月日性別を選択。3、お住まいの地域を選択。2と3はアンケートに回答。4、消防出動情報を選択してください。受け取りたい情報を選択。なお、市内全域の情報が届きます。町別の選択はできません。実際に消防車が出動した際には、次のようなお知らせが届きます。火災出動、火災の鎮圧、救助出動です。消防出動情報は、災害案内、電話 42-4000 でも引き続きご案内します。消防出動情報の他にも、防災、子育て、イベントなどの情報を受信設定できます。この機会に設定をしてみてください。それぞれの LINE の画面が載っております。毎月1回定期開催、普通救命講習。開催日時、3月17日日曜日、9時から12時。申し込み締め切りは3月10日日曜日。お問い合わせ、警防課救急係、電話 42-3952。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931。お助け本 42-3952。 QR コードが載っております。消防を終わります。警察、現金を装った詐欺に注意。能登半島地震に関して自治体、各種団体、被災者などを装って電子マネーの送金や現金の振り込みを呼びかける詐欺が懸念されます。現金を送るときはあなたの善意が確実に被災者の方々に届くよう次のポイントに注意しましょう。電話や SNS の相手方は本物ですか？過去実際に被災者になりすました詐欺犯が検挙されています。自治体やその他の信頼のおける団体ですか？ホームページなどでよく確認しましょう。偽サイトに誘導されていませんか？インターネット経由で調べるときは、届いたショートメッセージからのリンクなどではなく、自分から検索してアクセスしましょう。本当に相手方の振込先ですか？国内団体の振込先なのに、関係が不明な個人、外国人名義のときは要注意です。被災地に寄付をお願いしますと電話があれば、もしかしたら現金詐欺かも。詳しくは、安芸高田警察署電話 47-0110、危機管理課電話お助け本 42-5625、安芸高田警察署メルマガ、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。QR コードから登録できます。QR コードが載っております。警察を終わります。お仕事を通じて市の可能性を発見。企業にズームイン。サテライトオフィス編。株式会社スタジオスポビー。二酸化炭素は目で見えませんが、バスで一人を 1km 運ぶのに 101g、電車で 28g が発生しています。地球環境のために脱酸素の大切さを伝えていきたいと、株式会社スタジオスポビー代表取締役の夏目隆之さん、乗り物で移動すべき距離を歩行や自転車で移動した場合の二酸化炭素抑制量を計算して可視化するアプリスポッピーを開発し、脱酸素課題に取り組んでいます。2022年に安芸高田市で全国初の実証実験を実施、1年間で1000人が利用し、たまった脱酸素ポイントは様々な特典と交換されました。安芸高田市が協力してくださったおかげで成功事例を作ることができ、他の自治体へ展開できています。来年には大阪・関西万博への参加も決まりました。今後は3月16日土曜日にヤクルト安芸高田センターでポイント交換会を開催。廃食油の回収、コンポストの利用でもポイントはたまるので、ぜひ参加してみてください。活動量を増やしてポイントを貯めることは、脱酸素だけでなく健康にも寄与します。ポイント交換会ではアプリの体験コーナーも、それぞれの写真が載っております。株式会社スタジオスポビー、向原町坂 37-4、 安芸高田市向原駅地場産業振興センターラポート2階オフィス A、 QR コードが載っております。企業にズームインを終わります。
お知らせ。避難訓練コンサート、広島県警察音楽隊。コンサート会場で避難が必要になったら、身近な施設クリスタルアージョで避難訓練をしてみましょう。防犯講話、広島県警察音楽隊のコンサート。終了後にはパトカー、消防車の撮影会も行います。日時は3月17日日曜日、13時30分より15時30分まで。場所はクリスタルアージョ。申し込みフォームの QR コードが載っています。申し込みお問い合わせは安芸高田市民文化センター、電話お助けフォン 42-2411、 ポスターの写真が載っています。天子市ゆかりの山城ガイドツアー。郡山の眼前にそびえる出雲天子市の巨大山城、その知られざる史跡を歴史民俗博物館の秋元副館長がガイドします。見客が必要です。日時、第1回青山城編、3月17日日曜日、13時より16時30分まで。第2回三井山城編、3月24日日曜日、13時より16時30分まで。定員各25人、申し込みが必要です。申し込み開始は2月23日金曜日祝日。料金は入館料込みの500円です。申し込みお問い合わせは歴史民俗博物館、電話お助けフォン 42-0070。 2つの山城の円形写真が載っています。国税専門官募集。受験資格、1994年4月2日より2003年4月1日生まれの方、2003年4月2日以降生まれの方で下記に該当する方。丸1、大学卒もしくは2025年3月までに大学卒業見込みの方。丸2、人事院が上記丸1に掲げる方と同等の資格があると認める方。申し込み、国家公務員採用試験インターネット申し込み。QR コードが載っています。申し込み期限、3月25日月曜日、受信完了分です。第一次試験、5月26日日曜日。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。QR コードが載っています。お問い合わせは吉田税務署、電話 42-0008。 お知らせを終わります。広告、出張買取の備考。創業64周年、株式会社ジュエルグラン末宗。ブランド品、骨董品、アンティーク品から衣服、食器まで丸ごと何でも買い取ります。壊れたアクセサリー、骨董品、花瓶、古い農機具、工具、切手、古銭。電話 0120-66-1035。 受付時間9時より19時。広島県三好市塩町2123-5。広告を終わります。安芸高田歴史機構シリーズ博物館コレクション第28回。解説は安芸高田市歴史民俗博物館学芸員古川恵子さんです。今回紹介するのは、高野大志堂正絵馬、吉田町高野。高野大志堂には、 江戸中期の1730年代を中心とする小絵馬が11点残されています。その画題は馬図のほか、広く知られた説話や物語の一場面を描いたものです。今回は歴史民俗博物館で展示中の4点を紹介します。4点すべて高野太子堂の所蔵です。1点目、つなぎ馬図。大きさは縦28センチ×横31センチです。画面の牧所から、奉納年は虎の9月15日。奉納者が高野村八兵衛だとわかります。八兵衛は他の絵馬では壁長となっており、高野村から壁に移った後も絵馬の奉納を続けたと推測できます。2枚目、那須の与一図。1737年、元文2年。大きさは 28.3センチ×45.3センチ。源平合戦の屋島の戦いで、那須の与一が平家型の船に建てられた扇を射落とし、両軍の称賛を得ました。平家一門の栄華と没落を描いた平家物語の中の名場面です。左上の牧所は、元文2年、美の9月吉日。3枚目は、源為朝力比べ図。大きさは 29.3センチ×48.2センチ。源の為朝は平安時代後期の武将で、源頼朝の叔父。絵馬は豪遊で有名だった為朝が鬼退治をしたという物語を題材としたもので、鬼と為朝の力比べを描いています。江戸時代には天然痘除けの祈願としてもこの図の絵馬が奉納されていました。右の牧所は羊9月14日、壁長八兵衛。4枚目は騎馬武者図。大きさは 29.6センチ×31.1センチ。裏面に牧所で義経と記されているため、題材は源の義経かもしれませんが、広く知られた名場面ではないので、騎馬武者図としました。同じ太子堂の小絵馬にはほぼ同じ図があります。4点の絵馬それぞれの写真が載っています。安芸高田歴史紀行を終わります。お喜びお悔やみ。届け出時に希望した方のみ掲載しています。継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町、伊藤明人、山根里人、向原町、三好公。お悔やみ、吉田町、田地比、佐々木千鶴子、87歳、田地比、世良久夫、87歳、田地比、溝下博、77歳、田地比、竹岡隆文、68歳。西浦、寺川清、81歳。愛王、佐々木秀幸、86歳。吉田、黒川義江、96歳。吉田、津森勤、78歳。吉田、前岡美幸、51歳。国氏、小藤時夫、93歳。山手、中村純子、82歳。下入江、大塚和樹、45歳。高野、広瀬栄、94歳。八千代町、恥、細田和子、74歳。勝田、藤本義盛、73歳。笹井、 若林咲子84歳下根丸岡沢子80歳緑町横田岩松豊子95歳横田睦信和夫95歳横田新美代子92歳本郷藤田康子90歳本郷井上信子90歳桑田河野清め92歳桑田林貞夫85歳高宮町船木中森松夫92歳笹部坂本哲子93歳防護神田光子97歳原田本田和夫75歳原田倉谷元美49歳高田町上尾原名越小見江101歳上尾原久保智幸77歳下尾原山城義勝90歳下尾原浜野忍80歳下尾原新川義信76歳高田原森光弘恵80歳高田原末石康隆79歳宿文寺寺尾美幸95歳宿文寺吉岡勝利82歳上高達森原元子89歳深瀬吉村清子95歳向原町坂川口千奈美105歳坂小野千恵子97歳坂横田和宗95歳坂掛木文夫83歳坂新竹正美62歳豊島紀川企画99歳豊島辰川照彦87歳永田新田昇82歳永田丸岡茂82歳有留め佐々木百合子90歳有留め佐々木博文69歳市外で届け出た方や掲載の確認が取れていない方の名前の掲載を希望する場合は秘書広報課秘書広報係電話お助けフォン 42-5627 に連絡してください。お喜びお悔やみを終わります。各種統計とお知らせ。人口2月1日時点人口総数26,539、前年同月比-395、世帯数13,316、前年同月比+20、男12,843、前年同月比-186、女13,696、前年同月比-209。ハローワーク秋高田求人求職状況12月分。月間有効求職者数476人、月間有効求人数623人、月間有効求人倍率 1.31 倍。1月の災害件数。1月末時点、火災4件、前年同月比+2、2024年累計4、救急160、前年同月比-6、2024年累計160、救助3、前年同月比+1、2024年累計3。交通事故、1月の人身事故件数。 1月末時点、件数2、前年同月比プラスマイナス0、2024年累計2、死者0、前年同月比プラスマイナス0、2024年累計0、負傷者2、前年同月比プラスマイナス0、2024年累計2。3月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所、 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時より翌8時30分まで、日曜祝日8時30分より翌8時30分まで、内科と外科、電話42-0636。3月の納税、納期限4月1日月曜日。後期高齢者医療保険料第9期。各種統計とお知らせを終わります。3月の相談、暮らし、人権、福祉に関する相談。相談内容、人権、福祉、その他の相談。相談員は人権相談員、指導員。場所は高宮人権福祉センターと高田人権福祉センターです。両センターとも平日の9時より17時までです。予約お問い合わせは、高宮人権福祉センターは電話、お助けフォン 57-1330、 高田人権福祉センターは電話、お助けフォン 45-4922。 相談内容、人権、福祉、その他心配事や悩み事などの相談。相談員は三好人権擁護委員協議会安芸高田支部。場所は吉田人権福祉センター、7日木曜日、緑支所8日金曜日、向原支所21日木曜日。時間はいずれも13時より16時までとなっています。予約お問い合わせは社会環境課、電話、お助けフォン 42-1126。 障害者相談。相談内容は、障害者やその家族の方などのお悩み。電話と窓口による相談です。予約お問い合わせは、障害者基幹相談支援センター。平日の8時30分より17時30分まで。電話、お助けフォン 47-1080。清風会つぼみ、平日の8時15分より17時15分まで、電話 47-2092。 相談支援事業所もやい、平日の9時より18時まで、電話 46-5760。 高齢者相談。相談内容は高齢者に関して、電話と窓口での相談です。平日の8時30分より17時30分まで。予約お問い合わせは、地域包括支援センター。電話、お助けフォン 47-1132。 消費生活相談。相談内容は、悪質な商取引に関する消費者相談。相談員は消費生活相談員。電話と窓口による相談です。火曜日の9時30分より12時までと13時4時、16時30分まで。予約お問い合わせは、消費生活相談室、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談。相談内容は、子どもの急な病気。電話相談、 平日の19時より翌8時まで。予約お問い合わせは、電話、局番なしのハッシュタグ8000。携帯電話からも利用が可能です。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談、終日。予約お問い合わせは、広島県受診相談センター。電話 082-513-2567。 時間9時より21時まで。厚生労働省、電話 0120-56-5653。 3月の相談を終わります。以上で、広報秋田方3月号の音訳を終わります。音訳は、朗読の会、蜘蛛の糸でした。